笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは、笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は人材育成の研修講師として日々全国を飛び回る私、笑顔コーチいくちゃんが毎回素敵なゲストと共にお伝えいたします。人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日はなんと岡山スタジオにてお送りいたします。改めまして皆さんこんにちは、笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおです。このお昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ6月、後半にね、差し迫ってまいりました。もうですね、7月の夏ね、海開きとかそんなのがだんだんこう視野に入ってきてる頃なんじゃないかななんていうふうに思ってるわけでございます。私はですね、この前回のですね、番組の中で、ご紹介させていただいたんですけど、なんと試練の月という話だったわけでございまして、もういろんなですね、いろんな講座だとか、いろんなイベントだとか、いろんなね、お役目ごとがたくさんたくさんやってきてて、うわー大変よー、このスケジュールどうやってこなすのみたいなですね、そんな渦中の中にいるというような状況でございます。一応ですね、自分自身の中としてはですね、7月の頭にですね、東京の新宿の方でちょっと悪だくみ会を一つしてこようというふうに思ってまして、これが僕のですね、今の走っていく、ぶら下がってる人参という感じでですね、そこでどんな企画でね、新しいことしてやろうかみたいなことを今準備している最中であるというようなことでございまして、もうちょっとですね、ひいひい言いながらとりあえずですね、元気出していくぞというような、そんなね、日々を過ごしさせていただいております。さてさて、本日もですね、久しぶりに、岡山スタジオに帰ってきたわけなんですけれども、本日もですね、このゲストにですね、来ていただいておりますので、本日もですね、素敵な、ゲストをお呼びしておりますと、早速ですね、ゲストのコーナーに移っていきましょうかね。はい、本日のゲストでいらっしゃいます、岡山県倉敷市でおもてなし移動カフェフロレゾンの代表されていらっしゃいます清家かな子ちゃんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。前回に引き続きでございますけれどもね、かなちゃんの方には、ゲストで来ていただいております。前回ね、聞いてくださった方もいらっしゃると思うんですけど、初めての方もいらっしゃると思いますので、改めてですね、ゲストの、かなちゃんのですね、紹介を私の方からさせていただきましょうかね。
はい、お願いします。
はい、清家かな子ちゃん、かなちゃんはですね、もともとカメラマンをされていらっしゃいまして、カメラのレンズを向けた相手の持つ一瞬の輝きを切り取る、ライブフォトグラファーの異名を持っていらっしゃいました。岡山倉敷などで個展を、開くなど精力的に活動されて、2014年にはですね、日本、光展と書いて光展と読むんですけど、日本光展にて入選されていらっしゃいます。しかしですね、2016年、4月末にですね、突然の原因不明の難病で倒れられてですね、なんと1年以上の闘病生活を送られていらっしゃいましたが、なんと2017年に奇跡的に復活。これね、本当すごいんですよ。はい。現在はですね、カメラの撮影はお休みされていらっしゃいますが、おもてなし移動カフェフロレゾンの代表としてですね、いろんな人のハンドケアをされながら、相手の心を解きほぐすカウンセリング、またはですね、東洋思想を用いた五行鑑定などをされていらっしゃいます。また、人生のパートナーさんとですね、組まれた、音楽ユニットスイングバードの方でもですね、ステージの方に立たれて、3.11 11の、追悼コンサートなどでは、素敵な歌声も、披露していただきました。そんなですね、かなちゃんに今日もですね来ていただいております、はい、ということで改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、前回もねいろいろ話したんですけれどもね、はい、そう、このフロレゾンの話ちょっと最初からしましょうかね。
そうですね、
こう、これ屋号なんですけどね、はい、これどうや、うん、どういう意味があるんですかね、これ、
花で、フローお花ですね、
はい、
まあ、レゾンっていうことは開く、
うん、あ、なるほど、
開花するっていう意味なんですね。
なるほど、なるほど、
うん、まあ、うん、人生も開花しよ、するようにっていうふうにつけていただいたんですけど、その方が素晴らしい、
なんと、
もうめちゃくちゃ、なんとびっくりする、びっくりする
言えてないよ、
はい、いくちゃん のお師匠さんで、
はいはい、
本間雅人先生につけていただいたと、もう絶対無理でしょ普通はっていうのをね気軽に先生矢後をつけてもらいたいんですけど、うん、いいよみたいな似てなかったね
ねえ、
そうなんです、もう本当に
私のお師匠さんでありますね、
はい、
本間雅人先生でございますね、うん、日本にコーチングをね、一番最初に、紹介した、パイオニア、でございますね、うん、はい、そして NHK のね英会話講座だとかの、うん、ね、あのお茶の間の方でもですね番組で、こうね英語の指導もされてらっしゃる、うん、本当にですね私の人生のお師匠さんなわけでございますがね、ね、あれいつ何の時だっけな、
あれはあのキッキティ、
あ、ね、ハローキティちゃんがね、
笑顔ファシリ、
はいはいはい、そうですね、
出てこない、
そうそう、 NPO 法人ハロードリーム実行委員会っていうのがありましたね、はい、でそれがなんとあのキティちゃんがね、あの応援してくれてる NPO なんですよ、
うん、
そうで子供たちの夢とか笑顔を応援するようなね、うん、はい、そんな、うん、あの NPO 活動をですね全国各地で私も展開しているわけなんですけれども、はい、でそれのイベントがあったんだよね、
そうですそうです、
でその時に本間先生に会ったんですよね。
そうですね、初めてお会いして、
どんな印象でした、ヒゲのおじさん、
あのね、
うん、
顔と声が全然一致しない先生、うん
高いからね、うんうん、
あのちょっと相談事じゃないけど、うん、ちょろっと言ったら、うん、かなちゃんそれはねみたいな、こんなことじゃないけどすごいキーが高くって
似てるよ、でも
似てる、
うん、
気が合わないんだよとか
言われた、言われた、
そうか気が合わないんだ以上みたいな、うん、
あったあった、
ね、でもそのそういうふうに言われると、あ、気が合わなかったんだ、アウェー感ってそれって思うとちょっと本当に気が楽になって、
うん、
そうかそうか、そういうことかって、
うんうん、
まあ無理に合わせなくてもいいんだって、それこそ前回見てね、これでいいのだじゃないけど、私は私でいいんだっていうところでね、やっぱり、うん、あ、まあお師匠さんもお師匠さんなら、
うんうん、
ね、弟子も弟子だなと、いい意味でですよ、本当は悪く意味で使ったりする言葉だと思うんですけど、ものすごくなんか感動しましたね、は
い、
本当に、
いえいえ、いやもうね、うん、本当そうよね、まあ、そういう出会いもね、かなちゃんとこう共有させてもらったりとかしてですね、はい、その このこれでいいのだってね、前回ね、あの何回もあのこの番組の中でメッセージで出てきましたけどもね、はい、自分は自分らしくていいのだっていう話ね、
そうそうそう、
やっぱここよね、かなちゃんが立ち戻ってくるのはね、
そうですね、
うん、
やっぱりどうしても人間って誰かに憧れてこういう風になったらいいな、うん、なりたいなって、まあ、みんな思うので、
うん、
それは悪いことではないと思うんですけど、でも結局はその人にはなれないんですよ、自分だから、うん、
あ、そっか、
近づくことはできても、うん、その人の代わりはできないし、その人にはなりきれないんで、
そうやね、
結局自分っていうところに戻るんですけど、
うん、
そこを気づくか気づかないかっていうところじゃないかなっていうのは、ようやっともうこのお年になってやっと分かるようになりました、う
ん、いやいやいや
遅
いやもうでも、ね、気づけるタイミングって人それぞれだなと僕は思うんですけどね、うんうん、人が花開くときってね、うん、それって早咲きの人もいればね、
はい、
遅咲きの人もいるっていうのが、まあ本間先生のですね、うん、言葉でございまして、ね、早く咲くからもちろん、ね、それも素晴らしいんだけれども、うん、遅咲きの人とかね、こういぶし銀のって呼ばれるような、ね、そういう、ね、往年に開いていく人からも多くのことを学べるなっていうことを僕はやっぱりお伝えしてるわけですよね、
うん、そうですね、うん、
も
う
全部本間先生の受け売りですね、
やっぱりでもね、そうそう、さ初めて疫学でうちの方でしてもらったときに、はい、八白さんは後咲きですよって言われて、はい、じゃあいつ頃って聞いたら60代か、みたいな、
ありましたね、
もうばあさんじゃんいや最近の60代の人はばあさんじゃないんだけど、昔のそのね昭和生まれの人から言われ、うん、言うと、はい、60もうおばあちゃんじゃんっていうイメージで、それ60過ぎたら何ができるの、開花いつ吸うのみたいな、
ね、
ちょっとね、ちょっと暗くはなったんですけど、ね、その意味がようやくね、
うん、
回を重ねる たんびにこういろいろ教えていただいて、うん、あそういうことかとやっと、
うん、
腑に落とすことができましたね。
なるほどね。はい、ね今あの五行鑑定なんかもね今あのかなちゃんかなりあちこちでね依頼されてって ね,
そうですね
聞いてますけどね、うんはい、これどんなことされるの？
そうですねまあ、うん、自分まあ本当の自分って、
うん、
っていうのをやっぱり聞きたい人は多いし、
うん、
やっぱり自分のことがよくわからない分かりにくいじゃないですか、
うんうんうん、
そういう意味では、うん、あのお誕生日とかそういうのを、うん、あのお聞きして、うん、まあ月命本命を、
うんうん、
あの見ながら、うん、その方はこんな傾向がありますよっていうふうに、うん、あのお話をこう、うん、紐解きながら、させていただいてますね。
あ、紐解きなんです ね,、
う
ん、ですね。なるほど、
はい、
あのこう紐解きですからなんかこう引き出してってあげるような感じなのかな。
そうですね、それもあります ね,、う
ん、ね
でやっぱりもう占いではないのでどうしてもそういった占い気分でこう聞かれる方が多いんですけど、うんうん、統計学ですので、うん、統計ということで、まあ、そういう人が多いですよ、うん、そうなりやすいですよっていうところに、
うん、
どこら辺で自分がこう気をつけるかっていう、
うん、気をつけるか
気をつけるか、うん、もうそこを言ってんだと思うんですよ、うん、
なるほど ね,、
うん、
ね気が合わないから気をつけるの話になりましたね
気が合わないさっきのね本間先生それはね気が合わないから
気が合わないからだよ
そうねってまあねこっちはね近づきたいのに、うん、なかなかこう扉を開けてくれない方なんでだろうなんでだろうって、うん、もうずっと悩んだり一言もあったので、うん、若い時に、
うんうん、
するとその時に聞いてればきっと、うん、ああそうか星が違うし気が合わないのは、うん、星のせいだししょうがないだ気のせいなんだって思もし思えてたら、うん、もうちょっと楽に生きてたかもしれません、ね、
気が楽になりましたね
そうそう気が楽本当になりましたよ、
うんうん、そうですね不思議なもんですね
そうですね、
うんうん、そうそうまあ、かなちゃん自身はね、はいまあ、そうやっていろんな活動されてらっしゃった中で、うんうんうん、まあ、倒れられちゃったわけですよね、はい、難病でしたねなんていう長ったらしい病名がありついてましたけど ね, ねもう自分でも覚えてないっていう話ですけど、
ね、難しくて ね, ね覚えれ
ねえ免疫関係の病気だったってことですよね。
そうそう免疫不良ですね。
ね、
ちょっと待ってくださいよ。
なんか
多発性硬化症、視神脊髄炎、めっちゃ難しい。ちょっと言えたよ。
ですね、言えましたね。
でもね、空で言えて言えないんですよ。
あ、そう。ね、僕何回もね、うん、かなちゃんに病院に入院してる最中ね、
はい、
お見舞いに行きましたけど、はい、本当に体動かなかったからね。ベッドでだって。1ミリも動けなかったじゃないですか、
はい、無理でした ね,
ね、うん、もうなんか何こう、ね、ただなんか
こうそうそうサイボーグみたいにこ
う
仮面ライダーがこう、ね、手術してもらうみたいにこう、うん、
そのまま
もうそのまま
動けずみたいなねそんな状況でね、はい、もう人生かなりこううわーやばいみたいな状況も、ねうん、になったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そこから どんな気持ちですやっぱ過ごしてたの
普通ならそうね、うんうん、いっちゃんが言ったみたいになるんですけど、うんうん、一切それは考えてなかったし、うん、思ってないんですよ、うんまあ、自分の場合でも、はいはい、子供の場合でもそうなんですけど、
うん、
なぜか、うん、あ私は絶対治って帰る、うん、もうそこ一点なんですよ、
うん、
でなんでそう思えるのって聞かれたら、うん、ようわからんけど絶対そうみたいな、うん、何が何でも自分の足で帰ってやるみたいな感じで、
うんうん、
でその時もやっぱりうん、やっぱり脊髄から、まあ、脳の方にも、ねうん、菌が回ってるので、うん、やっぱりそういうところのいくちゃんが来てもらったってことも全然覚えてなくて、うん、会話も覚えてないし、うん、申し訳ないんだけどあとで転院したところはやっぱ覚えてるんですけど、うん、もう川大に、ね、ちょっと入院してた時はもう全然覚えてないんです、うんはいはいはい、でもやっぱり、
うん
多分細胞のこの皮膚の中から聞いてたんですね、うん、きっといくちゃんの言葉だったり、うん、来ていただいた人の声は多分ここの皮膚から聞いてると思うんですよね、
うん、
きっと
そうか、うん
でも思い出せないけど、うん、でもなんか温かいエネルギー、うん、こう人知を超えたエネルギーっていうのがいただいたような気がしますね、うんうん、
なるほどね、まあ、詳しくはですね、はい、前回のね番組で結構お話しさせて、はい、聞かせていただいたんですけどね、はいうん、その中でずっとこう自分の中でね大事にされてた言葉があったっていうふうに聞いたんですけどね龍馬が行くの中で吉田松陰が言った言葉ってねなんかそれをずっとずっとなんか自分に唱えてたって聞きましたけど、
ね、
実際どんな言葉だったの？
まあ、ドラマの中でちょっと覚えて、うん、あまりあれなんですけど、
うん
まあ、黒船に、ね
うん、
内緒で乗りに行こうとした時に、はいはいはい、その一緒に、
うん、
行きたいんだけどでも帰りたいみたいな人に対して、
うん
君たちは何のために生きているんかっていう、うん、
君たちは何のために生きているんだと、
う
ん、
そうそう、まあ、その何のためっていう言葉がちょっと私の心の中でずっと残ってて、
うん、
まあ、もともとそういうところもあったんですけど何のためっていうところにちょっと うん、いつも思ってて、でそれがドラマでこう言われてて、うん、それがやっぱり自分が病気した時に何のため、うん、何のために生きてるの、うん、何のために生きるのっていうところに、何のためっていうところがね、何のためっていうのは自分に使命があるから、じゃあその使命は何だろうっていうふうに考えていくと、なんで自分がこんな病気になったんだろう、私だけがっていう、なんか覚え、うん、そんな気にはなりません。
なるほど。
もう前しか向かないので、そういう言葉を考えると、だからそこからですかね。
なるほどね、うん、この何のためって、やっぱりそこが自分自身を、うん、に問うわけですよね、はい、で前回あのかなちゃんがですね、そこから出てきた言葉が宿命を使命に変えるというキーワードをですね、
はい、そうですね、
感じられたという話でしたね、はいはい、うんうん、
まあ一応一応仏教徒なので、
うん、そうでしたね、
まあ、仏様の方、うん、あのやってるんですけど、うん、まあ、その信心の中でね、こう教えてくださる言葉があって、もう本当にさっき本間先生がつけてくださった、うん、フロレゾンというあの開花するという言葉ね、はい、もうかっちり入ってる言葉がね、あの
何
あったんですよ。
そうなの、うんうん、ちょっと教えて、うん、
あなたの信念と努力を最大に開花させ、うん、宿命を使命に転換できるのがこの信心ですっていうのが、ね、一節がポッ出てきたときに、この絵画これは偶然じゃない、本間先生すごいって、まあ、そこも思ったんですけど、
すごいね、
うん、開花させる、うん、まあ、自分だけじゃなくみんな開花できるんですよ。
そうだよ、
うんうん、そこに気づいたら絶対その病気してて、うん、苦しい、今苦しいし、うん、生きるか死ぬかやってるっていうのたくさんいらっしゃるし、知り合いでもいます、
うん、
でもそういうふうに考えると、自分の命を開花させるために、うん、この病気になって、
うん、
それは宿命かもしれないけど、それを使命に変えていくんだっていう1年があれば、うん、絶対あの勝てると思うんですよ、
うん、
でそういう意味では自分に負けない、
うん、
病魔に負けない、
うんうんうん、
そこですね、うん、でいろんな先生もね、
うん、
力を使ってくださるので、まあ、お薬とかもしんどいんですけど、うん、ある程度はきちっとした、うん、治療をちゃんと受けてやれば、命は私は、うん、大丈夫というかじゃないけど、うんうん、その人の1年で勝っていけると思うので、うん、ぜひぜひ勝ってもらいたいなと思いますね。
なるほど、はい、これがフロレゾンであると。
そうです、うん、なんかもう屋号とこの自分が体験した屋号、ね、はだいぶ前につけてもらったのに、
うん、
自分が入院した時にそれがこうはたっと落ちてくるっていうのはすごい、まあ、偶然じゃなくて、まあ、必然なんですよね、きっとね。
なるほどね、うん、さあ番組の後半にはですね、その続き、これからですね、はい、どんな風になっていきたいのか、そのあたりも聞いてみたいと思います、
はい、夢の種。
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、本日のゲストはおもてなし移動カフェフロレゾンの代表をされていらっしゃいます清家加奈子ちゃんです。後半よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ねえ、はい、ということで、まあ、これからの、ね、展望もね、聞いてみたいななんていうふうに思うんですけどね、はい、こんなことやりたいなとかね、うん、こんな風になってったらいいなとかって、そういうのなんかあります？
あのね、好奇心がいっぱいありすぎて、うん、あれもこれもって、あなた何屋さんってよく言われるんですけど
そう、ね、
もう何でもやりたいって気持ちいっぱいなんですけど、うん、まずまあちょっと体を、一番何が大事って言っても体がね、資本なので、
うん、やっぱりそうそう、うん、
うん、自分の命が大切ということをよく、うん、教えていただいたので、この1年ちょっとね、
うん、
まあ当たり前なんですけど、うん、それに気づかない、毎日当たり前だと思うことに感謝するということと、うん、やっぱ体を治すっていうことが一番ですね、
そうですね、
課題としては。
だいぶね、はい、歩けるようになってきましたし、
すごいですよ、歩けるようになった。
そうだって、昨日だって1万3000歩歩いたんでしょ。
歩きましたね。
よう歩いたね
頑張りましたね。
本当だよね、
はい、
そうそう、よう歩いたよ。これだけね、歩けるようになったっていうのはですね、うん、はい、やっぱりかなちゃんの相当こう回復していったね、こう元気になっていったんじゃなっていうのを感じますね、うん、僕はね、嬉しいですよ、その歩く姿を、裏背中を見てて、本当に
そうですね、ようやっとその車椅子に乗った姿を見て、
うん、
その次は杖をついて、
そうそう、歩いてる姿でね、うんうん、
この間はちょっと杖をちょっと軽く持ちながら、うん、本田歩けるよとか言ってみてもらいましたね、うんうん、
みたいなね、
はい、そうそう、じゃああとちょっとで杖なしでということで、うん、
なるほど、ね、これね、今病気されてらっしゃる方とかね、苦しい思いをされてらっしゃる方、
うん、
まあ、たくさんね、この番組聞いてくださってると思うんですけれども、うん、絶対勇気になると思うんですよ、かなちゃんの姿がね、うん、本当そう思います。
大まかに、やっぱりね、不可能はないと思ってます、
うんうん、そうか、うん、
その人には絶対ね、うん、一人一人使命があるので、
う
ん、
そうね、
その使命を果たそうと、何のためですね、
うん、そこね、そうですね、
果たそうと思うと必ず、
うんうんうん、
いい力を巡ってくるので、うん、やっぱそこを信じて自分は、うん、まあ、一番いいのは自分を信じるってことですね、
うん、そうね、うん、ね、はい、自分を信じて、はい、さあ、体も元気になって、はい、どんなことやっていきますかね。
そうですね、今ちょっと写真はお休みしてるので、うん、まあ、前回でお話ししたんですけども、うん、ちょっとね失礼もあったので、うん、これから、まあ、仕切り直しというか、うん、
仕切り直し、
はい、一から出直しということで、うん、自分でもうちょっと、うん、一からいろいろやっていこうかな、うん、写真に関しては、ね、まあ、写真はやめないです。
やめないです、ね、
好きなので、
うん、やっぱりね、はい、うん、やっぱかなちゃんといえばやっぱカメラ持ってる姿がね僕のイメージなんですよね。そうそう、一眼レフ持ってさ、は
い、
ね、やっぱそこがやっぱかなちゃんのイメージだな僕のね。
ありがとうございます。
やっぱそこにねもう一回立ち戻ると、はい、ね、原点に立ち戻って一から
そうです、
もう一回出直しだと、
はいはい、
でもこれっていいよね、なんかいつからでも出直しできるんだっていう話、
うん、そうなんですよ、私そう思います、うん、自分が学んだ中では、うん、完璧な人間はいないし完璧にはなれませんよね、うん、でも失敗は必ずしてしまう、必ずって言い方あれだけど、うんうん、絶対あるので、
なんかあるよ。
じゃあそれでいつもそこに執着してもみ込んだままだったりした時代もあるので、うん、そうではなく、うん、自分がこう変わっていく、うん、前向きに変わっていくことが一番大事だっていうのがもう本当に身に染みたので、
うん、
じゃあ一からやり直せばいいじゃないかと思って、うん、まあカメラはもう死ぬまで離したくないので、
うん、
でそして少しでもいい作品があったら、うん、やっぱ皆さんに見ていただいて、うん、いろいろ感想を聞かせていただきたいし、うん、みんなと一緒にこう分かち合いたいなというのを本当に本気で思ってます。
なるほどね、はい、人生はいつからでもやり直せるといいね。そうです、うん、本当にね、やっぱかなちゃんのやっぱそういう思い、やっぱ、ね、このカメラに乗せてこれから、ね、はい、もう一回、ね、うん、花開かせるんだろうなっていうのを感じますね、
はい、
うん、このカフェ、移動カフェの方はどんな感じ？
そうですね、うん、イベントとある時には、うん、まあ、そこで出展させていただいたりとか、うん、
これ音楽イベントが結構多いですよね。
そうですね、うん、そうだったり、うん、うちの相方が企画をしますの で、ね、一緒に、ね、企画を一緒にして、はい、こうチラシを作ったり、うん、チケットを売りに行ったりとかいろいろするので、うん、そういう時に出展させてもらったりとかですね、
うん、ちょうど確か先月 の5月末に、ね、どこでしたっけ、コンサートはやってたの、
岡山県北区になるんですかね。
北区の方ね、
北区南区、うん、ちょっと広いか分からないです、うん、彦崎っていう、
はい、はいはい、であそこでなんか、ね、
イベントを、はい、
されてましたね、はい、なんか良かったみたいで、はい、ね、ありがたいですね。
そうですそうです、
そう、そんな風になんか、うん、検索キーワードみたいななんかあります？
検索キーワードない
スイングバードで検索してるんじゃないかな。
それは出ないと思います。あ、それは出ない、はい、
だからちょっとそれなんか考えよう次ね。
そうですね、相方に、うん、六泊の相方に
頑張りましょうね、はいはいはい、
ゴーさんから言ってやってください、
はい、わかりましたはい、そうね、そんな音楽イベントの方にもたくさんですね、はい、この、移動カフェのね、うん、フロレゾンのこの、ね、イベントなんていうのかな、テントが出るという、はい、これも楽しみですね。
そうですね、そこでまあコーヒーだったり、うん、紅茶だったり、うん、ちょっと変わったものをちょっと出して、うん、こう楽しんでもらえたらいいかなと考えてます。
こだわりのスコーンみたいなとかね。
そうですね、うん、もうね、作るの大変なんです、うん、でかくてね、多分ね、うん、ちっちゃい子だったら食べきれないですね、
うんうん、何がいいの、そうやって移動カフェで紅茶とかね、はい、コーヒーとか提供して、うん、どんな何が良くてそれやってんの？
そうですね、ちょっとでもその美味しい、うん、美味しい紅茶コーヒーっていうのはいっぱいあって、うん、まあ、好みもいろいろあるんですけど、うん、ちょっといろんな味を知ってもらいたいっていうのと、うん、まあ、自分が好きだっていうのもあるし、うん、
自分が好きっていいよね、
はい、そうですそうです、うん、まあ、その中で、うん、アンティークの着物を安く仕入れる先があるので、中下のところ、
ほうほう、
そういうところで 安いのを皆さんに提供したい、
そうなんだ。
着物結構ね、
うん、着物
静かなブームなんですよ。
そうなんですか。
そうですそうです、
うん、
アンティークって結構ね、昔の人は小柄なので、
うんうん、
もう普通の人が今時の方が着ると、うん、手と足チンチクリンなんですね。でもそれをチンチクリンって今昔使います、今
使う使う、
うん、それを着てアレンジ、うん、お洋服とうまいことをミックスしてアレンジするっていうのがね、ちょっと流行ってるというか、倉敷とか岡山あんま見ないんですけど、東京とか行かれると結構そういう着方の子もいるんですけど、やっぱり年配の方、私よりちょっと先輩みたいな方は、お姉さんその着方はって、まあ注意される時もあるらしいんですけど、最近はちょっといい風に見てくれる方もいらっしゃって、でも着物っていいよねって、まあもうそろそろ浴衣の時期なので、浴衣も案外夕方着るものじゃなくて、
うんうん、
日中でも浴衣でも、浴衣なんだけど着物に見えるものっていうのもいっぱい出てるので、うん、ぜひぜひあの日本人なので、うん、こういう言い方はダメですね、うん、でも日本人なので日本文化っていうのはね大事にしていってもらえたら嬉しいなと思いますね、
うん、なるほどね、はい、移動カフェ、うんね、の中でのそういったね、なんていうかな文化のね、
そうそう、
あのこう 次への継承みたいなそんな感じもしますね。
そうですね、だからいろんなものを売っていこうかな、うん、その時と楽しそうなものっていうか、う
ん、
まあ、自分で作ったピアスだったりとか、
あ、そんなもんね、
そういうまあチクチクみんなでやったものでこうで楽しんでこうサークルみたいなのができてもいいしなっていうのはちょっといろいろ妄想が、
お
妄想がいっぱいありすぎて何屋さんって聞かれた時に困るんです。
本当よね、うん、妄想屋さん、
妄想屋さんみんな妄想楽しいですよ。
ね、そんなフロレゾンがどんどん発展していくっていうようなね、はい、なんかこう楽しいね先が待ってるなっていうのを感じますね。
ですね、なんかね、はい、皆さんのそのしゃべり場みたいに年齢関係なく、はい、男女関係なく、うん、あの健常さんもそうでない方も、うん、もうみんながこう楽しめる場所にこうしていきたいなと思います。ただ移動するからちょっとって思われるかもしれんけど、まあずっととあるっていうのもいいんですけど、うん、その時にこう移動していくっていうのもまた楽しいんじゃないかなっていうのは、うん、そこは私のすごい楽しみでもあります。
なるほど、はい、はい、このままですね清家かな子ちゃんにはエンディングまでですね、はい、残っていただきたいと思います、はい、ここまでありがとうございました。
ありがとうございます。
笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。番組の最後まで本日のゲストでいらっしゃいますおもてなし移動カフェフロレゾンの代表されていらっしゃいます清家かな子ちゃんに残っていただいております。かなちゃんありがとうございました。
はい、いいえ、ありがとうございます。今日もありがとうございます。
本当ですね、はい、どうでしたかね、2週続けてのゲスト出演ということで。
そうですね、あのだいぶもう倒れる前にね、うん、ラジオどうって言われてから、ね、そうそう倒れて、
そうですよ、
それでこう呼んでいただいてすごい嬉しかったのと、うん、やっぱりちょっと楽しいですね、うん、ワクワクしちゃいますね、うん、あのラジオっていうのは本当に、う
ん、本当よね、
はい、
うん、あのぜひですね、あのかなちゃん最後ですね、
はい、
あのリスナーの皆さんにね、はい、伝えたいメッセージあると思いますので、はい、ぜひご披露していただきましょうかね、はい、お願いいたします。
はい、私がちょっと本当に師匠と思ってる方の言葉なんですけども、あの聞いていただけたらなと思います、はい、ありがとうの一言には不思議な力がある。人生を豊かにし心の絆を限りなく広げる。平和や友好といっても他者への感謝の思いを伝えることから始まるのだっていう言葉なんですけどね。
なるほど、
はい、やっぱりね、うん、心の平和っていうのは、うん、とても大事であって、うん、それは万人共通で、うん、この人にあってこの人にはない、奪われるものでもないので、うんうん、必ずその皆さん持ってられると思うんです、うん、そこをやっぱり自分のいる場所が平和であり、うん、安穏であり幸せで笑顔が絶えないっていうのが一番基本だと思うんですね、
うん、
そういうのはやっぱり体が元気であるってももちろん一番大事なことなんです、
うんうん、
そう思うとやっぱりこう家族が仲良く、地域が仲良く、国同士が仲良く、うん、世界が仲良くっていうのは、うん、まあ基本だと思うので、
うん、
こうちょっとね、平和ボケって言われてる日本ですけれども、うん、やっぱりいいものはいい、悪いことは悪いって、うん、きちっと、うん、言える日本人に私もなっていきたいなと思いますし、
うん、
うん、みんなが幸せっていいですよね、笑顔っていうのは。
いいですね、本当ですね。はい、うん、なんかそんな笑顔を広げていかれるフロレゾンですね、
はい、頑張ります、
開花ですね
、
はい、そしてありがとうの輪がたくさん広がっていくというような、
はい、
そんな社会に、ね、
はい、
なっていくといいなっていうふうに思って私も応援させていただきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。はい、
かなちゃんまたラジオ来てね、
はい、いいですか、なんかかしこまった2回目ですね、うん、今日も前回もそうだったんだけど、普段ね疫学でこんな会話じゃないんですよね、うん、2人ともも
っとギャーとかワーとかやってるからね
なんかね来られてる方にはね、うん、夫婦漫才みたいって言われてなんか私は関西人なのでどうしてもねテンションが上がると関西弁がちょっと出てしまう、なんでやねって言ってしまうんですけど
いいのいいの、
それをちゃんとね受けてくれる子、うん、いくちゃん、はい、なんと心が広いですよね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今回はですね岡山スタジオからお送りしております、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きの時間となりましたので、また皆さんとはですね金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりたいと思います。本日のお相手は笑顔コーチいくちゃんこと岸本郁夫と
清家かな子でした。
それではまた来週、さよなら。
さよなら、ありがとうございました。
かなちゃんありがとう。
はい、いくちゃんありがとうございます。
はい。